Bienvenue 84.0 中 FM へようこそ。
はい、2012年7月のお客様は映画監督の佐々木博久さんです。
こんにちは。どうも。
こんにちは。まあ2度目のご来店、はい、ありがとうございます。
そうですね、2年ぶりで。
嬉しいなと言いますのも、はい、佐々木監督はなんと私この間もちょっとそのこと喋ったけれども、ゾンビ映画大好き。
そうですね、まあ、ゾンビというかそういうホラー、はい、一般には非常にもう小学生の時から、うん、ずっと大好きで見てたんで。
そうなんだ、そうこの間はちょっと、この間って言っても2年前ですけれども、はい、いらしていただいた時はその話もしたかったんだけれども、ちょっと監督がその頃やっていたちょっとミュージカル的な映画の話に終始してしまったので、
インド映画の話
をしたんで。そうです。でだから今日はゾンビ映画について
そうですね、
はい、ちょっと教えてもらいたいんですけれども、はい、南谷にこの頃ゾンビ映画を見るようになったんですけれども、ええ、もう元々ゾンビ映画っていうのは、はい、やっぱアメリカが発祥なんですかね。
その、うん、いわゆる今その流通してるというか有名になってるゾンビ映画は、うん、そのジョージ・A・ロメロという監督の、ええ、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう、うん、まあ、ほとんどインディーズのようにして作られた、うん、まあ、映画がありまして、68年かなんかに。
68年。
そうですね。これがその要するにその、ゾンビが噛みつくとゾンビになるっていう、はい、その今のいわゆるゾンビの形を作った最初の映画ですね、はい、本当にだからこれが、うん、いわゆる今の、そのいろんなゾンビの映画の、はい、まあ、原点という形で、はい、まあ、何回もリメイクもされて、はい、いて、いや実際にモノクロの映画なんですけれども、うん、まあ、本当インディーズみたいなスタジオで撮ってないインディーズの映画で、はい、怖いんですよね、それだけにこうなんかリアリティがあって、
うん、A・ロメロね。
そうですね、その人がもうほとんどまあゾンビ映画 の、はい、大御所というか、はい、もうゾンビ映画しか撮ってない
ゾンビ映画に終生それを捧げてるみたいな感じの人なんだ。はい、ロメロ監督ね、この人がアメリカで68年に、
そうです、インディーズでだと思うんですけれども、
はいはい、インディーズっていうことは、自分たち、
そうです、なんか毎週日曜日になんか撮影して作ったみたいですね、
はい、あ、そういう、
まあ、結構もう今70歳ぐらいの監督なんで、はい、この時もそれなりの年齢は言ってたと思うんですけど、はい、映画が好きでテレビ局かなんかでテレビの仕事をしてたらしいんですけれども、はい、どうしてもゾンビの映画が作りたくて、はい、でそのリチャード・マッシスンという小説家がいて、はい、この人がその地球最後の男っていう自分だけ生き残ってあと全部吸血鬼になっちゃうっていう小説があって、うんうん、なんかそれ にインスパイアされて作ったのがこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう、本当にお父さんのお墓をお参りしに行ったら、うんうん、そこにゾンビがふっと現れるっていうところから始まって、なんか大げさなもんじゃない、本当に自主映画なんで、うん、もう一軒の家の中だけで進むような映画なんですけど、これが非常に怖くてですね、はい、特殊メイクとかも全然今と違って何もやってないような、はい、ただ顔に白いで目の周り黒くするだけのゾンビが来るだけなんだけども、はいはい、非常に怖い映画ですね、
はいはい、うん、っていうことは撮り方が怖いんですかね、監督的に。私たちほら見る側なのでああって驚かされるばっかりなんですけど、
やっぱりなんかリアリティがあって、
リアリティ
そのなんかね、本当にいそうなところで撮ってるんですよ、なんかその辺のだから本当にそのでゾンビって、まあ、死体ですよね、うん、それが蘇ってくるって、その日本ではまあ成立しないその仮想の国だから、はい、そのまあ、アメリカとかで土葬の国だからこそ、はい、まあ、成立するお化けっていうか、うん、それがそのすぐ裏庭みたいなところに埋めてる遺体が蘇ってくるっていうのがすごく怖かった、
ね、ああ、そっか。それでこう今や今フォックスチャンネルとかでは、はい、ウォーキングデッドっていうのがもう向こうでも流行りしちゃってて、でも私ももう漏れなくそれの虜になっちゃってるんですけども。
ああ、そっかそっか、ウォーキングデッドはそうですね、うん、もうそれの原点もやっぱりナイトオブザリビングデッド、まあ、デッドっていうのがついてるのがきっとそのパターンだと思うんですけれども、うん、ただゾンビっていう言葉がついてやってるのは日本だけだと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
多分ね、まあ、そのゾンビってもともとはそのハイチのアフリカの方の儀式で、なんか死んだ人をなんかこうまた蘇ってくるようにこう土の中を埋めるときになんか 薬かなんか飲ませたりするのかな、その死にそうな人に薬を飲ませて土の中を埋めてみたいな、そういう儀式があって、はいはい、なんかそれをゾンビって言って、はい、それをテーマにした映画も実は2本ぐらい作られて、そのロメロのいわゆるその、うん、蘇って人を襲ったりするゾンビじゃなくて、うん、あのだから映画でゾンビが本当に出てきたのは、うん、その吸血ゾンビっていう映画が、はい、イギリス映画で
吸血ゾンビ
そうです、これはそのなんか18世紀ぐらいのイギリスのお金持ちが、はい、なんか家にそのアフリカの呪術師を呼ん で、はい、でその自分が鈴の鉱山かなんかやってるんですよね、
はい、
鉄の鈴、はい、そこの労働者としてゾンビをよみがえらせて労働に使ってたっていう
ひどい、ね、
でなんか別に人を襲ったりするんじゃなくてなんかそういうことをしてるっていう怖い映画だったんですけど、うん、
でもちょっと社会派じゃないですかね、それじゃ。
そうですね、
労働者にするなんてね、ゾンビを
なんです。だから結構情けないんですよねゾンビ自体が、
うん、
で、まあ、要するにその自分の お兄さんかなんかが死んだのに、はい、なんか歩いてるのを見たよとかっていう話からちょっと怖いところ行って、うん、そしたらそれがその鈴の鉱山でみんな死体が働かせられてたっていうそういう話で、まあ、あのハマーフィルムという、はい、あのドラキュラとかフランケンシュタインいっぱい作ってた映画会社がゾンビっていうネタで一本作って、はいはい、で、まあ、これはそのいわゆるアメリカでロメロが作った、はい、そのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドとは全然違うコンセプト、はい、映画としてのコンセプトは全然違いますよね。だからその今多分一般にゾンビって言われてるのはその、うん、どんどんなんか近未来みたいなところで、はい、こう人類が全滅して、はい、そこで、ね、こう生き残った人たちがゾンビと戦うっていう、そういう話ですよ
ね。なってますね、ウォーキングデッドはもう。じゃあ佐々木監督的にはこうどんなゾンビ映画が好みだったんですか、こうたくさん見てらっしゃる中で。
あのロメロのゾンビはやっぱ良かったんですよ、
はい、
でただこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドって一番最初に、まあ、ご紹介した映画は、
う
ん、もう長らく日本で見ることができなかったんですよね、
うん、
本当にその VHS でそのレンタルビデオとかが出始めて初めてこう日本人も見られるようになったっていう、はい、まあ、インディーズの映画だったんで、はい、その有名な映画じゃなくて、それでその、うん、ロメロの映画が初めて日本で公開されてヒットしたのが、はい、もうタイトル通りそのゾンビっていう映画で、
はいはい、
そこれはそのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていうのはそのインディーズの映画として公開されて、その後も全然ヒットもしなくて、
うん、
こう無名だったんだけど、アメリカのドライビングシアターとかでこう人気が出て、
うん、
その公開してからもう10年ぐらいもずっとその人気カルト映画になってた、うん、それをそのイタリアのダリオ・アルジェントっていうサスペリアとかを撮った監督が、はい、このジョージ・ A ・ロメロに目をつけてですね、
はい、
まあ、イタリアが出資して、
はい、
プロデューサーとして、
はい、
アルジェントがプロデューサーでロメロが、はい、に一本撮らせようと、
はい、
いうことで、まあ、きちっとした全、まあ、世界的に公開される規模の映画として、
はい、
まあ、ゾンビっていう映画が公開され、これは多分テレビでのその予告編とかそういうのも随分テレビで79年に流れたんで、まあ、見た人は多かったんじゃないですかね。
あ、そうか、それで
そうですね、これがそのいわゆる今日本で公開されたりしてるゾンビの、まあ、原点というか、
はい、
になってはいると思いますね、
はい、じゃあそれを今日持ってきてくださった音楽の中、
そうです、ゴブリンというそのやっぱりサスペリアとかの曲を作ってる、はい、まあ、イタリアのプログレッシブロックかなんかのバンドが作った曲ですけれども、
はい、あ、そうですか、じゃあちょっと曲紹介をお願いできますか、
はい、あ、これ僕はゴブリンで、うん、ゾンビのサントラですね、
さて、ゴブリンプログレッシブロック、展開がなくなりそうなところで開けてしまいましたけど、
はいはい、
ありがとうございます。佐々木監督、本当にこうゾンビ映画に詳しくていらっしゃって嬉しいんですけれども、
はい、
さて、この6月6日にね、
はい、
私見ちゃったんですよね、
あ、はい、
テレビ東京系列でオンエアされた、
はいはい、
信州安曇の名刑事道原伝吉、長崎雲仙島原湯煙地獄、
はい、
長い
そうですね、
うん、
どっちがメインタイトルかよく分かんないですけどね、
そうですよね、はい、でもとにかく2時間ドラマね、
はい、
これはなんて言ったら、刑事ものっていうかサスペンス、
そうですね、いわゆる2時間サスペンス
劇場でしたよね、はいはい、の監督を佐々木監督は してらしたんですけども、はい、これ面白かったのは長崎雲仙こう観光映画みたいに見えて、
はい、
結構あのその犯人、
ええ
ね、これもうあのオンエアしちゃった後だから、はい、ネタバレでもいいかなと思うんだけど、ええ、犯人であったところのあの人あのだから
鳥羽君
そう、
はい、
がすごく
鳥羽淳、
ね、そう、はい、あの面白いというかなんていうかちょっと謎めいてるというか
そうですね、うん、まあ一番犯人じゃなさそうな人間をまあ犯人として描いていくのは結構大変ですよね、うん、ええ、まあそれはこう一応この人かなこの人かなって一応怪しい人たちをね、
はい、
持ってきてでやっぱり結構ね2時間ドラマでやっぱりその、はい、犯人が途中で分かるとチャンネル変えちゃったりするらしいんですよね、
はい、
なのでその犯人が分かるのが本当に10時もう水戸黄門と一緒ですね、はい、10時10時35分の最後のコマーシャルに開けてからじゃないとダメっていうのがあって、うん、これはなかなか難しかったですね、
うん、それは監督とその脚本家のこう綿密な打ち合わせのもとに
いやそうですねその脚本作りのそこの部分はすごい、うん、まあ、大変でしたね、そのいやこの辺でバラしてもいいんじゃないかなとか、
うんうん、
この辺で伏線でっていうのがやっぱりそれが気づかれないように持っていかないと、はい、だからといって全く出てこない人が突然出てきて犯人っていうわけにもいかないじゃないですか、う
ん、でもねはいここで、もう一人今日のゲストをお迎えします、女優の滝本ユニさんですこんにちは
こんにちは
私はユニさんが出てきた時に実はちょっとあこの人かなって思ったんですよ本当は
本当に、
うん、そのぐらいなんか結構インパクトのある出方だったんじゃないですかなんか
あのそうですね、う
ん、ユニさんは、
はい、
染め物屋さんに
島原の染め物屋さんの、ね、はい、職人なんですけど
そうだけどそこにこう聞き込みに行くじゃないですか、
はいはいはい、
その出方がちょっとなんか臭いぞと思わせるような出方だったような気がするんですけど
結構その島原に行くまでの風景みたいなのいっぱいこう、
はい、
なんていうか、まあ、島原に行くぞっていうシーンがあってからまあ、彼女が出てくるまでの間に結構こう間があったんで
長かったですよね
その
話題になってましたよね
ためがあったからじゃないですか、
ね、はい、だからそこら辺だからそういう騙し方というかね視聴者のねがうまかったんじゃないかなと思って
そうですねあそこはでもまあ騙すっていうよりもやっぱりローカル感というか、はい、地方にわざわざ行ったん で、
はい、
でそこでしかないその染め物屋さんであったり風景であったり、はい、そういう中にまあ、彼女が出てくるというのを撮りたかったんで、
はい、
それがまあそういうふうに撮られたかもしれないし、
うん、そうですねずっとなんかこう、筋を追ってこう、見ている中にふわっとすごく異質な古風景が入ってきたところで、 それであ意外とこういう人が犯人なんだって思っちゃったっていうかそんなことで結構ドキドキして見てました本当に
それは初めて言われました
そうですか、
はい、
私このだからそうこの人が犯人でもいいんじゃないかぐらいな気持ちで見てたのであ
怪しげに見えたんですね
ちょっと見えましたこう割と職人的な風情ではあるけれどっていうような、そうですね、そういう騙され方をしたりしてたの
やったって感じじゃないですか
そうですよね どうでしたかその、行ってみてというか
てて
あれは長崎ロケに行かれたんですよね
はい、もうお天気もよくて、うん、ちょうど染め物屋さんのバッグに山もちゃんと綺麗に写ってて、はい、もう撮影部の方も大喜びっていうような絵が撮れて、はいはい、そうですねまた田舎の雰囲気がすごく出ている感じの染め物屋さんだったじゃないですか、
う
ん、
空気感が良かったです
そうですよね、
はい、あとね、うん、私内藤さんの役作りというか、
はい、
それが
そうです、ね
2時間ドラマ私たちがこう単純にこう想像する2時間ドラマを超えていたなとちょっと思ったんですけど
そうですねそれはもう僕内藤さんとは実はもう大学の時からの友達というか、はい、
あそう
もうだから30そうちょうど30年前からの知り合いで、
はい、
まだ内藤さんがプロの俳優になる前に日大の芸術学部で僕の先輩というか監督の先輩の長崎さんという監督の自主映画に出演してる時からの知り合い で、はい、でまあ助監督でやってる時は一緒に仕事したことあったんですけど、はい、監督になってから一本も組んだことがなかったんで、はい で、まあ、たまたま一緒にやることになって、はい、でその初めての衣装合わせの時にこう来た時にやっぱりいやそれは佐々木と やるんだったらちょっといろいろやらないとなみたいな話で、うん、それでそのあの髪を染めてね、うん、その芸術家っていうその役作りはすごく難しい、はい、その通り一遍で描いて、はい、そのいわゆる画家日本画家 その作家っていうか、うん、そういうものを表現するのは非常に難しいなっていう、はい、でどういうキャラクターでいこうかっていうのを、まあ、2人で結構長い時間やって、はい、でまあ、あの昔のいわゆる大正時代の、うん作家とかそういういわゆるその無頼派と言われてた人たちっていうかね、はい、そういうイメージでどうかなっていうような話から、はい、であの熊代さん熊代辰巳が監督した戻り川 の萩原健一さんがやってた、まあ、そういうののスチールとかいっぱい持ってきて、はいまあ、こういう感じかなみたいな話とかをしててで、まあ、やるんだったら、うん、もうやっぱりその髪まで染めて、うん、やっぱりやった方がいいねみたいな形で本当にそのその間の他の仕事もだから NHK にあの人その今朝一でしたっけ、はい、に出ててあのトークとかやってるんですけど、はい、いいんですかっつってそんなことしたら髪真っ白いまんまその朝の番組とか出ますよって言ったら、うん、いいよいいよ別にそんなもんで降ろされたら俺はいいんだよ別にこっちの方が大事だって本当にそのぐらいいいよ俺は別に NHK も多分絶対大丈夫だよって言ってくれて、うんうん、で、まあ、やってくれたんで、はい、そういった意味ではその、まあ、長年の思いが、はいまあ、ちょっと、うん、あったかなってでやっぱりその僕もその、まあ、もちろん2時間ドラマのセオリーっていうのはきちっと守らなくてはいけなかったんですけれども、うん、その本の中からその中留というその芸術家のキャラクターを、うん、やっぱり本当に通り一遍に出すとすごいこうダサいことになっちゃうんで、うん、やっぱり奥の深いものにしたいな、うん、その人間の心の闇というかですね、はい、そういう暗黒を抱えてる人間というものがどういう表現できるのかっていうのはすごくこだわったところなんで
だからか
やっぱりそのなんか殺される人とか殺す人の動機って、はいまあ、ある種定番になっちゃいますよねその2時間ドラマとかっていうのは、はい、そうじゃなくてその人間ドラマの部分としてあの人の心の裏側のところまでこう入っていけるような、はい、そういうことをちょっとやりたかったし、はい、でやっぱりドラマなんで小説とかとは違うんでそれを俳優さんが演じるっていうことで、はいそのお芝居でそれをね、うん、どういうふうにその見せられるのかなっていうのは、うん、やっぱり内藤さんとの付き合いが長かったからやっぱりそういう衣装メイクそのセリフの言い回しとか、うん、そういうことも含めて全てその作り上げていったんで、うん、適当には全くやらないでやったなとは思いますよね、
う
ん
う
ん、
そういう重量感があの6月6日 その21時からねの、はい番組にはすごい出てたと思うんですが、あ、はいはい、あの多分これって再放送ありますよね。
そうですね。多分年内に、はいテレビ東京がやってる BS のチャンネルがあるんですけども、はい、BS ジャパンだかな、はい、そこでは必ず放送されると思います ね。ちょっとまだ日程とかは決まってないんですけれども、はい、BS ミステリーとかっていう枠できっと放送されると思います、はい、
もうぜひとも皆さん それを見つけたら
主演松平健さんなんで
そう松平健さんの道原伝吉が、探偵をします長崎雲仙島原湯煙地獄で内藤武さんが出ている作品です、はい、それを佐々木博久監督が監督しておりまして滝本裕二さんも出ています、
はい、ありがとうございます
皆さんぜひ、チェックしてみてください、はい、年内にやると思いますので、はい